宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜隆一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜隆一郎です。
株が上がるぞ、
買える、
52円89銭高となりました。
今日は僕ね、正直言ってね、お休みしてもおかしくないと思いましたけどね。
まあ
火曜日効果ってやっぱりありましたかね。
ありますね、火曜日効果と、まあ、日銀効果でしょうかね。
そうそうそう。
もう一度申し上げますと、9052円、で、52円89銭だからですね。
正直言ってちょっと強すぎるんじゃないかなって気がしないでもないですけどね。昨日も上がったわけですからね。
はい。まあ、1月の半ばからしますと600円700円とかね、そのぐらい上がってるわけですもんね。
そう、上がって文句を言ってたり心配するのもなんなんですけども、
はい、
ちょっとこう、まあ、強すぎるってのはおかしいですけど、まあ、強いなっていうのは素直な感想ですよね。
で、売買代金の方が1兆1500ですね。
そうですよね、
上回ってますけれども
、
まあ、この売買代金の方もこのところ上がり気味でね。
そうそうそう、
ちょっと昨日なんていうのも今日もですね、これまでに比べやや少ないかなっていう水準であるんですけども、
出来高もね、はい、昨日なんかね、はい、20億ようやくっていう感じでしたからね。
そうですよね、はい。まあ、今北山さんがおっしゃったようにちょっと上がりすぎじゃないかなって危惧はあります。この
上昇危惧はないですね、ほとんどないですね、はい。まだこれ本当に初動だと思いますよね。もう本当に今年はほら、株が上がるぞ火曜日だけじゃないですから、はい、株が上がるぞ12年だからね。
で今日高いところでですね、9072円っていうのがありましたね。
うん、だから9000円に乗って、
はい、
普通はね押されてしまって、まあ、この数日ね、9000円のところからこう売り込まれてましたけれども、
はい、
まあ、9000円をねこうちょっと抜けるということもないこともないような動きですよね。
そうですね。ね、
明日、そう、いいですか。
はい、ごめんなさい、どうぞ。
明日、ギリシャへのね、
はい、
まあ、支援が決まるというか、追加支援がね、
はい、
決まりそうな雰囲気だというふうにはなってきましたからね。
まあ、重しが1個取れたっていう感じで、プラスその、まあ、日銀の緩和ですよね。
はいはいはいはい。
昨年末から、
続けて
って言いますかね。はい。
まあ、これは正直言ってもっと続けてというか、もっとね大胆にやってほしいですけどね。今のところ正直言ってですね、あれですよね、こう東京市場もそうですしアメリカもそうなんですが、はい、欧州のことはねそれほどこう心配しなくなってはいますよね。
うん、
気にはなるって、まあ、気にはなるという感じですよね。
はい、
はい。
まあ、今後も例えばギリシャがですね、
はいはい、
閣議その場ではいいんですけれども、はいはい、まあ、国会ですね、審議でもいいんですけれども、
ええ、
あと総選挙とかそのありますんでね、その次の政権がどうなるかとか、
そう、
いろいろ今後のことに関してもまた出てきますよね。
そうですよね、ええ、国民はもちろん反対してるわけですし、はい、これまで国民の反対によってね、その改善がこう断行できないというかね、
はい、
そういうことの繰り返してきましたから、
はい、
まあ、目先はね、なんとか乗り切るという感じじゃないでしょうかね。
うん、
それはありますから、
はい、
引き続きね、これはまあ時々ね、
うん、
時々ですよ、足を引っ張る材料になり続けるということでしょうかね。
それで、まあ、今日は先ほどもからも言ってますように、追い風になったのがですね、
はい、
まあ、前場は安く多少小安い水準でですね、引けたんですけれども5番に入ってきて、急速に上げた。それはやっぱり日銀の追加金融緩和ですね、この決定を受けたと。昨日と今日日銀の政策決定会合開いてるんですけれども、
はいはい、
それでこれまでのですね資産の買い入れ基金の総額、はい、これまでの55兆円から10兆円増やして65兆円に、するということ
ですね。これにはね、はい、正直言ってね不満がありますけどね、
はい、もっと増やせって、
もっと増やせって日銀はこれまでのトータルとして55兆円、
うん、55兆円ですね、プラス10を乗っけたと。
そう、はい、だこう少しずつ少しずつなんですよ。まあ日本式といえば日本式なんですけど、
うん、
こう金額はでかいんだけども、
はい、
もうこれそうですね、1、2年かかって、かなり長期間かかってるんですね、
はい、
これだけですから、もっとねドラスティックに本当はやってほしいですけどね、
うん、
でまあ、それは日本はちょっとできないっていうところありますよね、
はい、まあ、この辺を受けてですね、はい、この量的緩和を受けて、円ドルの方が78円直前まで行ってますね。70今ちょっと見てきたところにいますと77円 90銭台半ばですね。
こういうのがちょっとね続かない恐れがありますよね、はい、あのさっき言いましたようにとにかく少しずつ、まあ、少しずつはそれなりの意味はありますけども、うん、こう思い切った手はなかなか打ってきませんから、
はい、
そういう意味ではねだって、GDP もねマイナスだったわけだから、
はい、マイナスですね、
あの 2%、2.3 でしたっけ、年率でね、
はい、
ですから本当はね予測は 2% に届かない予測でしたから、うん、それは 2% 超えてマイナスですよ、
はい、
超えてるわけですから、うん、やっぱりもっとね、大胆なね、ことをやってほしいという思いますけどね、う
ん、まあ去年もこの量的な緩和やってきたんですけれども、
しょっちゅうやってるんですよね。
まあねだからその効果っていうことになると、じゃあ何回もやってきてまたすぐに例えばあの為替で見ますとね、
そうそうそう、
ドル円が買われるってパターンがすぐ出てくるじゃないかと、
そうそうそう、
効果あるのかよって感じはしてきて
ね。おっしゃる通りね、うん、火事が燃え下がってるのに、はい、少しずつこうコップで1回ずつ水をかけるっていう、まあ夜間でいっぱいっていうんでしょうかね、
うんうん、
かけていくという感じですよね、
はい、
だからやはりね、その景気の回復だって遅れるわけで、もちろん震災とかあったことも確かですけどね、
はい、うんうん、でなおかつですねその、まあ、長期の国債に、限定してっていうのは言い方をしてるんですけれども、はい、買い入れの対象はですね、もちろん ETF とかそれもこれまで同様入ってるんですけれども、
はい、
これまでも実質的にやっぱり国債も短期ですもんね、どちらかというとね。
やってきたんですよ、
ね、
やってきて効果が実際はなかった。だから効果のないね、はい、理由っていうのがいろいろあるから、うん、ある点困るという困りますよね、
はい、なんか
震災があったから、
はい、
円高があったからというけど、円高は自分たちのせいになってるんだからね、日銀の政策そのもののためになってるんでしょ、うんうん、
はい、
ですから、そういうことがいろいろ理由があるだけにね、
うん、
なかなかね、はい、このなんて言いますかね、しょうがないなっていう感じになっちゃいますけど、
うん、
まあ、最初からね、こうなんて言いますかね、思い切ってね、
はい、
やってくれますとありがたいんですけどね、
うん、
株が上がって
そうです、ね
ね、消費税も上げなくて済むと、いうようなことだってありえませんか、ありますから ね
でこれいろんな効果のね、日銀が、まあ、あの物価上昇率安定のめど、上昇率が 1%
1%
って言われる
目標っていうんだから、
はい、
これはおかしいですよね、
うんうん、
だって目標は達成されないでしょ、東大に入るって目標達成できます
よ、はい、東京大学ですか、
ね、東京大学ね、目標なかなか達成できませんよね、達成できる
努力をすれば、
いやいやいやいや、そういうもんじゃないですよねそういうもんじゃないですよねだから目標だから、
はい、
本当は日本はね、
うん、
長年20年も苦しんでるわけだから、
うん、
まあ 3% ぐらいが適切だと思いますけどね、
目標だと掲げる
って、ね、目標なんだ、そしたら 2% 超えればいいわけですけど、
あのバーナンキさんの方が 2% ですからね、
そうそう、アメリカは 2% ですよ、
はい、
だからね、だから 1% っていうのはなかなか届かなくてね、あのそれ届いてもね、
うん、
短期間に終わってしまう恐れがありますから、
うん、
できるだけ 2% に近づけるだとかね、
はい、
2% 超えるぐらいにしとけば、
うん、
本当はいいですけどね、
うん、
効果がありますけどね、
はい、
じ
ゃあどうですか、あの、はい、北浜さんは今回のこの決定ですね、あんまり評価しないと、
あ、日銀のあれはね、ただね、はい、今は本当にありがたいことにね、
はい、
米国市場が強いですから、
アメリカ強いですね、
もうこれアップル効果だかね、
うん、
もうなんだかアップルの株がやたら上がってさ、
そうなんですよ、
ね、あれは正直言って大丈夫かなって感じがしないと思いますけどね、
うん、
アップル、日本人であまり、我々はね買ってないですけど、
うんうん、
まあ500ドルでしたっけ、
はい、
ぐらい来て ね,
ね
もう史上最高値を更新してるわけですよね、だから普通で考えればですね、ちょっとこうピークかなという見方もできると思うんですよ ね
あとフェイスブック効果とかそれもいろいろありますね、
フェイスブックありますよね、うん、僕フェイスブックに入ったからね、フェイスブックこれから株が上がるかもしれないね北間が入ったって言ってると思うよ、フェイスブックの本社は、
ね、いやこんな大物が入っていただいてますますファンが増えてなんてね、
全然誰もね、あの気がついてくれてませんけどね
で、まあ、アメリカの好調で、でもアメリカ本体の方でもですね、
はい、
ちょっと上げすぎじゃないかってこう危惧が出てきたりなんかするようなところもあるみたいですね、
まだそこまでいかないんじゃないですか、アメリカ人、アメリカの投資家ってのは非常にこうなんでしょうかね、超順張りですから、
はい、
イケイケどんどんの人たちが結構多いんですよね、機関投資家なんかもちろんですね、
う
ん、イケイケどんどんだからね、
でも10年間ぐらいのこうダウで見ますとね、
はいはいはいはい、
やっぱり相当その10年の高値水準にまた戻ってますもんね、
だから気をつけなきゃいけないのは、
うん、
本当にですね、フェイスブックのね、
はい、
上場はまあもっとまだ期日は決まってませんけども、上場あたりのところでね、ちょっとね、あの失速するということはと、あの十分考えた方がいいかもしれないね、
うん、
とにかくあれが引っ張ってる感じですからね、
はい、
それ
でまあアメリカの方だってですね、
はい、
財政の問題とかそういうのも抱えてますね、日本のエロッキーのかもしれないですけれども、
そうそうそうそうそう、うん、そうですね、オバマさんは、確かに自分の任期中に財政赤字を半分にするって言ってませんでしたか、確か
言ってましたですね、
ちょっと忘れちゃってるかね、もうね。
イエス、アイ、キャンノット、ドゥなんて。
そうか。そんな状態ですから。
ノーですね、ノーでいいですよ。
本当だね。
はい。
ですから、まあね、実現できそうなありませんけど、まあね、実現のその、なんていうか、意欲は見せてますよね。
意欲は見せてますね。
一般教師でもね、
うんうん。
ですから、まあそういう、でもね、市場はね、ほとんどね、
はい、
そういうこともこう、なんか見てないっていう感じがしないのがですね、
う
ん。
そうですよね。まあアメリカもそういう状態、日本の方はですね、
はい、
まだ、海外諸国に比べたら、
うん、
と言いますか、
はい、
これからわざわざ伸びしろって言いますかね、あるんでしょうか。
日本はね、柱が立てにくいわけですよね。はい、アメリカはそうやってね、うん、とにかく、その、Facebook の、Facebook になって、Apple の株がやたら上がってるという、うん、もう、ね、新興市場というか、はい、そういうところがもう盛り上がってますし、
うん、
その、ハイテクというかね、
はい、
ネット事業のね、
そうですね
会社がですよ、
IT
がやたら IT のね、はい、やたら上がってると柱がありますでしょ。それと、またその Facebook の上場ということも同じですけど、うん、同じテーマでね、
はい、
こう、ドカーンとした柱になってるわけですよ、
うん、
東京市場はね、
はい、
じゃあね日本のねその IT 企業の株を買えるかといったらね、ちょっとその積極的に買えるという感じではないわけですよね、
うんうん、
楽天なんか非常に業績いいですけど、
はい
株をねここから新興企業っていうか、フレッシュさということでね、
うん、
買っていけるかというと、
はい、
そうはならないわけですよね、
うん、
だから新しいビッグ企業がないってことですよね日本には。
だから相当するようなものはないですよね。
そうそうそう、
そのヤフー、ヤフーだそういうとことね。
そうそうそう。
アップルとか。
かつてのね、
はい、
魅力的だった、かつての企業はあるんですけども、それはアメリカは2つあるわけですよ。
うん、
アップルというね、昔からの、昔っていうか、結構ね、
はい、
もう上場してから結構時間が経つ会社とですよ。うん、もう中年に差し掛かってる感じですよね。ね、それと、全くもう誕生したばかりの企業と2つがあってね。
うんうん、はい、
新人社員と中年のやり手のバンバン仕事してるやつとか、
うんうん、
一緒に手を組んでね、
はい、
ほら刑事ドラマでさ、ベテランとなんか新人がやってる
やつ、若造がやってね、
ベテランは、ね、刑事ドラマの場合はちょっと年食いが多いよね。ね、ですからそういう風になってるんですけど、日本はね、
うん、
それがないもんだから、
はい、
ちょっとねどこに行っていいかわからないというところがあるんですよね、
うん、
そうするとしょうがない、しょうがないったらおかしいんですけど、はい、やっぱ自動車で行くかということですよね。
まあ、旧来型ですよね。自動車あるいは、電気とかね。
そうそうそう。旧来型で行くということになりますよね。
その辺は、まあ、どうなんでしょうかね。旧来型で行ったとしても、株主の株を持っている方にとっては、とにかく日経平均が、そして市場が、そして自分が持っている株が上がっていただかない限りはね。
そうですよね、
うん、
それはもう、今はでもね、まあ、よほどの変な株でない限りね、
はい、
持続が非常にいいですよね。
うん、
だって、底上げという感じですから、
はい、
高上げ状態にもなってますから、そういう点では非常にこういい状態と思いますけど ね
今これ東京市場でしょと地震が来てますね、火を使いの方々などは気をつけて、ちょっと大きいでしょうか、
揺れてるね、
ここではちょっと詳しい情報は分からない、また後でお伝えしますが、
このスタジオは一番安全なスタジオなんだろうね、
だと思いますね、
そうですね、
まあ、皆さんのもですね、
はい、
車を運転されている方とか、あるいはご自宅にいる方も
気をつけてくださいね、
気をつけてください、
はい、
はい、ということで、話の途中になっちゃったんですけれども、まあ旧来型のところで行くか、これも上がりの途中であるということですね、
そうです、そうですね、だから日本のね、
はい、
メイン産業はやっぱり自動車なんですから、
はい、
ね、
うん、
まあいやそうじゃないよと、商社もあるよと、いうことはあると思いますけども、一応ね、世界に冠たる自動車ということになります、
はい、
競争激しいですよ、それなりにね、
競争激しいですよね、
ですけど一応、日本を支える産業としてはね、自動車、最大ですから、
はい、
それでね、まあ、行くかと。
でもそれもですね、例えばアジア市場が他の国に、まあ、韓国であるとかですね、
はいはいはい、
あるいは中国のメーカーに、シェアを奪われたりとかですね、
そうですよ、
アメリカの方でも、アメリカ国内の企業が頑張ってですね、
そうそう、
今までトヨタだレクサスだって言ったのがですね、あるいはホンダだって言ったのが、パッとしない感じはちょっとしちゃってるんですけれども、どうですかね、
まあ、そういうことはありますけども、できたらやっぱりね、
はい、
為替をね少しこう円安方向というか、
うん、
まあ、とにかく去年みたいなようにね上がらないようにしてくれればいいと思うんですよね、
は
い、そうすると企業は結構ね、
はい、
いい収益を上げると思うんですよ、体力できてますからね、
そうですね、
そうですよね、
はい
はい、
まあ、その為替のこの円高の基調を今のところ77円の非常に後半、
そうそう、
78円に近いところなんですが、安住さんのですね、目標ターゲットの一番がに入るというところ、もっと上、もっと安く言ってくればよかったんですけどね、 それが今回のまあ日銀の量的なんですね、緩和を受けてもこのぐらいであるということはなかなか、反転というのはどうなんでしょうかね。
まあそういう点ではね、だってアメリカは負けずにね、はい、ドル安策を取ってますから。
取ってますよね、口じゃ高いドル
を動かないといいですよね。いやいやいや、そう言ってますけど嘘だからね。
そうですね。
そうですね、ですからそれにね、やっぱり対抗するにはちょっと日本もね、はい、ちょっと腹芸をちゃんと使わなきゃいけないですよね。
そうですよね。
戦略的でなきゃ、うん、我々はね、日本人のこういい面悪いってしますとね、はい、直接的なんだよ結局ね、
うんうん、
ですから直接的じゃなくて、はい、ちょっとね戦略的に少し下げる方向に行くようにね、うん、土台作りしていくとかね、そういうことがやっぱり大事かと思いますけどね。
いやでもこれ戦略的なですね、
はいはい、
まあ、アメリカの外交、アメリカの政策に批判してはちょっと失礼なのかもしれないけど、うん、はいはい、二枚舌みたいな感じですよね、ああいうことかというか日本の今はそんなに余裕ないですよね、とにかく高いから困るっていうより仕方ないですよね。
まあそういうこと
ですね。もう世の中に対してね、世界に対してね。
そうですよね。
お前ら俺たちは潰すつもりかとかね。
いやだから、いや高いので困るっていうんじゃなくて、高くて歓迎しますって言いながらね、一方でガンガンね、売るとかね、そういうことをやっぱりする必要があるよね。
うん。
高いで困る、助けてくれって誰も助けてくれないって金融市場は。
ああ、そっか。ねえ。だからまあ、お金はまだありますよね。
そうだから今は日本は脅かされてますから、はい、これからは為替は暴落しね、うん、円は暴落し、うん、国債も暴落する恐れがあるって、はい、盛んにこう、先端的なね、うん、金融マンの人たちは言ってますから、
はい、
まあ、そちらに行っても困るなっていうふうにね、うん、財務省なんかは考えるようになってるんじゃないでしょうかね。
ね、
下に行っても困るし、
上行っても困る。
どこがいいのってことなんですけど。
ね、決して今がじゃあ居心地がいいかっていうと居心地は良くないわけですしね。
そうですよね。
まあ、ほっとけばどんどんどんどん日本の自動車を中心とした企業も海外に行ってしまうでしょうしね。
それはでもまあね、いいんじゃないでしょうか。
まあ、日本の雇用という意味ではちょっと困るんですけれども、
ね、今でこそね、うん、今はね、例えばその今回ね、前回その赤字になったって、去年赤字になったということでね、はい、こう貿易赤字が出てきてどうするんだってことですけど、はい、日本の国策は貿易赤字をだんだん減らすというのが国策だから、
はい、
この10年間の間、
はい、
貿易黒字が多すぎて世界から非難を浴びたから、うん、方策としてですよ、はい、少しずつ減らしていこうと言ってるんですから、で去年の赤字は別に一時的なものだから、うん、そんな心配しなくたっていいんですよね、
はい、
ですからそこのところを勘違いされて、うん、このままね、はい、ずっと赤字になっちゃうとかね、うん、国債は暴落するって、うん、短絡的すぎるよね、ですから、うん、そういうふうに考えない方がいいですよね。
なるほど、そのためにもこの番組を聞いていただいて、そういう裏読みといいますか、なんと言いますか、
ですね、
その経済の見方の真実をですね、知っていただきたいものでございますよね。
北はもうツイッターやってる。じゃなくて、Facebook やってる。
Facebook
時代に乗り遅れて必死なんですね。
まあ必死ですね。見苦しいぐらい必死ですよ。
あ、そうだね。
いや、でも Facebook も大したもんですよね。まあトヨタという名前が。
あ、そう、富士山の写真撮っていいのかな。Facebook に乗っけようと思って。
いや、やめてくださいそれ。
いいんじゃないの、
いや、それちょっと、ちょっと。あちゃじゃあ後で受け取ってください。はい、でちょっとお話がずれましたが、はい、ここで体制を立て直すためにですね、
はい、
ちょっとお知らせに行って、その後は何だった個別銘柄ですよね、
はい、そうです、
そのお話を北山さんにいろいろしていただきます。
はい、東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に。ナノキャリアの美容液エクラフチュール W は、これまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W は、お使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は、1本 13,650 円。送料代引き手数料は700円です。お求めは、電話 03-3583-8300 ラジオ日経事業部まで。 なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、はい、個別銘柄の話をしていきます。先週がですね、2月の7日ですね、はい、景品
やりましたね、
はい、で2月の7日、で2月の8日ですね、8日のオープンのこの経営値段が1527円、
はい、はいはい
はい、はい、でその後の次の日ですね、1565円に行ってるんですよね。
なんか上がりすぎましたね。
でまた今日はでもそのより値段よりは上には行ってないですけどね。
それでちょうど、はい、ちょうどそのところで終わったんじゃないですかね。
はい、
1527円
で高値ということになると、1565円っていうのがあるんですよ。
あ、そっかそっか、ありましたね。
はい、
はい、まあちょっとなんていうんですかね、調整気味というふうに今なってますけどね、はい、まあでもそうですね、1500円をキープしてくれればいいんじゃないでしょうかね。
あ、この景品ですね。
これチャートをご覧になりますと分かりますけども、はい、ほら、ね、ここが下に支持線のところになってますから、
ね、はい、
ちょっと一瞬こう割ったりします
よ ね、 ますね、はい、
いい一休みするところを狙うっていうのがいいですから
ね。なんかこれからもう一段上げがあるような感じのチャートではありますね。
ホンダのね、部品メーカーで1位ですからね、
はいはい、
あの二輪車にも強いですからね、二輪車の部品ね。
はい、今日が1527円で15円高になったんですね。
そうですね、もうちょっと上がってほしいですけどね、はい、まあ順調な動きじゃないでしょうかね、
はい、で、先ほど車であると言ったんですけれども、
はいはいはい、
その前の週ですね、1月の30、はい、ごめんなさい、31日ですね、
はい、
日野自動車7205、
言いましたよね。
言いましたね、
はい、
日野自動車ですね、
はい、
これが1月の30日と2月の1日のオープンの値段が490円ですね、
はい、それぐらいでしたかね、
はい、それから高いところがその次の週で、532円、
行きましたね、
42円だから
と、ね、いいですね、
この、まあ、定位というわけでもないですね、500円だったら
堅実ですよね、
はい、
はい、
今日もプラスですね、
7円上がってね、
7円上がって、
昨日ちょっとね、はい、ちょっと下げましたからね、いい動きじゃないでしょうか、堅調ですよね、
はい、
ね、
昨日一昨日が
昨日ちょっと下げてたんですよ、521円まで
521円、
511円か、
そうですね、プラスでしたけれども、はい、その前の週が、まあ、先週下げてますね、
そうそうそう、
プラス3円、
そうそうそうそう、
で今日がプラス7円で、526円と、これ、
そうそうそうそう、
やっぱり先ほど自動車だっつった、自動車だトラックだって同じような分類ですよね。
そういうことですけどね、
はい、
自動車はもういろいろ銘柄いっぱいありますけども、
はい、
まあ、でもね、これまでのやつを見るとほらユニチャームだとか、もうちょっとね、少し古くなりますけど、
はい、
古くなるったってそんな古くないですけど、ずっと上がり続けてます、
ね、そう、ユニチャームは1月の10日ですよね、これもずっと上がり続けてるんですよ、
そうそうそうそう、
はい、
新高値でしょ、ずっとね、
そうですね、それでちょっとこの戻ってですね、1月の24日、はい、オリンパスですよ。
オリンパスね。
オリンパスが、24日ですが、25日のオープンの値段を見てみますと、1293円。
ほうほうほう。
はい。
ちょっと、横ばいの感じがずっと続きましたけどね。でも、少しずつまた上がってきて、今日あたりは1349円あって、1304円で終わってますけどね。まあね、社長交代をね約束しているという形ですし、
うん、
まあ、他社とのね提携というのをね、はい、模索しているということでしたから、
はい、
まあ、今期のね赤字が拡大するとで無敗になるというね発表がありましたから、うん、
はい、
まあ、これ無敗はやっぱりちょっと嫌だから、うん、まあ、売るかなと思いましたけど、あんまり売りませんでした ね。
今日なんかも1349円というところがありましたね。
そうそう、だから上に行ったですよね。
上に行きましたですね。
そのだって無敗っていうにもかかわらず買いが入るということはもう、はい、来期ですよね、
ええ、来期と言いますか、それ以外でいろいろ思惑がこれに関してはね
ありますよね、
だから北浜さんもその辺の思惑をこの1月のですね、24日の時に察知していた、いましたですよね。
それはそうですよね、だって自分にね、そうですね、1000億円ぐらいあったらこの会社買えばよさそうですもん ね。デジタルカメラ、ミラーレスカメラ、これ一番女性に人気ある カメラですよ、
はい、
今ね、
売
れてるんです。
売れてる
んです、ね、ただカメラ部分は赤字だけどね、
ね、あの医療機器とかそっちのね、ち内視鏡であるとかそういうところ、
内視鏡はもう世界ナンバーワンですからね、はい、だからそれのね製造力を持ってて、はい、それこそネットワーク持ってますから、販売ネットワーク持ってるから、これ大きいよね、魅力的ですよこれ、はい、
で、あの北浜さん、あのこのオリンパスでですね、
はいはい、
その評論家の株価、誰が一番この、予想収益率ですかね、予想ですよね、あくまでもね、
はいはいはい、あります
ね、でこのオリンパスをすかさず組み込んだことによって1位になったんですよね、この前ね。
1位はね、いや1位まで行きませんでしたね。そうですね、はい、他の人がね、もう早、はい、私より一周早くね、オリンピック取り上げてね、ちょっとね、私は思い切りがちょっと足りませんでしたね。
あ、
そういうことですけど、だからオリンパスをやっぱり取り上げる人いたっていうのはね、はい、私も感心しましたけどね、だからいいわけですよ、オリンパスでいいわけですよね、
はい、それで例えばですね、はい、それ以外にも、福岡ねってことになりますかね、御用建設ですね、1月の17日御用建設も取り上げてらっしゃいますもんね、
はいはい、2月の8日に208軍、はい、1月のそれ何時でしたっけ、
1月のごめんなさい17日ですね、だから、はい、
17日って言ったら、この辺か、お257円ね、
はい、
から285円ですけど、
そう
高値はね、
御
用のペースってこんなもんですよ、
こんなもんですね、
で少し下がって、
はい、
今日は269円
ですかね、
ちょっと下がってますけどね、はい、また復興関連ですから、またね息を吹き返して、はい、この繰り返しでいくんじゃないですかね、
ね、そう言っていただけたら、それで、はい、今日はですね、北川さんのカセット実は売れ切れちゃいまして今日は宣伝がなしと、
あらそうなの、
はい、
今宣伝しなきゃいけないんじゃない、無理して宣伝しなくしてんじゃないの、
いや先ほどもこの前の番組でですね、スポットといいますか、お知らせをやってたんですけれども、
はいはいはい、
それはあの売り切れになりましたんでご了承のほどお願いします。
ありがたいですね、
気合い入れましょう。確かね、僕はここにスタジオに入る1本は残ってましたですかね、
あ1本ね、
まあ、1本をめぐる争奪戦を繰り広げていただいても
ちょっと10本のうち1本残ってんじゃないでしょうか
いや、それで、
はい、
いきなりですね、
はい、
今日はあの注目株は何でしたっけ、
あ注目株ね、はい、
6995っておっしゃいますね、
6995、
はい、
東海理科、
はい、
これちょっと気が引けるんだけど、
はい、
今福井さんが自動車続きますねって言うからさ、
はい、
あれ変えようかなと思ったんだけど、もう今更変えること、
今更変えること当たらずですね、
そうこれはトヨタ系のほらキーとかね、
自動車
の、
はい、
ね、ああいう製品作ってる会社で、
はい、
なんて言いますかね、レバーとかさ、
あ
レバーってあの食べるレバーじゃない、
はいはい、
自動車のシ
ート、ね、取っ手ですね、
そうそうそう、
あレバーレバー取っ手、要するになんですか、あれは我々としては分かっても、
そうそうそうそう、自動車の部品です
よ、あのこうチェンジをするやつですよね、
そうそうそうそう、そういうのなんかもね、
はい、
作ってる会社なんですよ、
はい、
だからもう非常にね今ね大忙しなんだよね、
ああ
うん、だってさ細々とした商品、あの製品だけど、
はい、
必要でしょ、
うん、
どう考えたって、
はい
ね、
部品というのは確かに必要なものではありますよね、必要なものって部品がなきゃ何もできないわけですからね、
そうそうそうそう、で、トヨタ系ね、
はい、
あの当然自動車結構売れてるわけですから、
はい、
株価はねこのところずっと少しずつ上がってきましたけど、うん、ちょっとこの今日は16円高、
1370円ですね、
だから、ね1350円とかさ、
うん、
そういうことはあるんじゃないですか、
はい、
20円ぐらい下がるとかね、明日とかね、
うん、
もちろんここを割り込めばなおさらいいですけどね、
はい
はい、
でこれもですねどちらかと言いますと、はい、その去年の12月の中旬ぐらいからですね、
はいはいはい、
どんどん上げてきてる感じがするんですよね、
ゆっくりですよ、1096円の安値があって今ですから、
うんうん、はい、
200円、
そうですね、ちょっとね、そうですね、200円弱ですね、
そうですね、
まだまだいきそうな、
もう自動車ですか、
ね、自動車ですもんね、
うん、もうね、自動車株はね結構だから この東海理科はね、うん、電気のセクションにあって、
はい、
自動車関連株ってちょっとあのなんですかね思われないようなところがあるんですよ、
うんうんうん、
だからそれだけにこう地味な動きになるんですよね、
はい、
自動車のところにあったり自動車部品のところに一緒にあったら自動車と一緒にね
株
価上がりますから結構勢いが出るんですよ、
うんうん、
だからそういう点では、ね、勢いがちょっと出にくいところがあるんですけど、
はい、
着実性ってありますよね、
あ
そういうふうに、ね、自動車に見えない自動車株ってあるんですよ、
はい、
例えばね、
はい、
ダイセルってあるんですよ、
はい、
420
にね420
に自動車に見えないですよね、
はい、
これはね福井さんはね感謝しなきゃいけないんですよ、
はい、なんです
この会社に
何なんで
タバコ吸うでしょ、タバコのフィルター、
はい、
あれがないと、はい、ニコチン中毒で早く死んじゃう可能性、恐れもあるでしょ。
たしなむ程度なんですけれどもね。
ああ、そうなの、
ええー。
これはだからダイセルはあのフィルターの枠をバッと、
はい、
ほら、すごいでしょ。
いやー、いろいろな目で。
で、これがなんで自動車かっていうこと。
はいはい。
これほら、あの、エアバッグ。エアバッグがバッとこう、まあ、あの、膨らむじゃないですか。
膨らみますね。
で、気爆装置っていうか、気なんとか、膨らむ装置、はい。ね。それを作ってるんですよ、これ。
だ
から知られざるね、自動車関連になるんですよ。
今はまたあの、なんですか、バッグがですね、何箇所もついてるんですよね。
そうそうそうそう、あれ安全のために必要じゃないですか。
はい、
だからタバコの安全を守り、ね、
はい、
自動車の安全をこの会社、
うん、
福井さんもこの株買わなきゃいけないよ、これ。
ああ、大セル、
うん。買っちゃいけないんだよな。
いや、そう、4202。
いや、ほら、隠れだから自動車株だから。
うん、ね、そういう目でいろいろ探っていくと、
はい、
結構あれというのが部品で組み込まれたりなんかしてて、あれという企業がまたそれをやってるって感じがありますね。
そういうことですよ、
はい、
起爆そのね、あの普通はさ、
はい、
エアバッグとは思うんですよ。エアバッグ関連とか結構ありますからね、うん、繊維メーカーなんかあるんですけど、はい、そこの中のこうパンと弾ける、
あ、そこ専門なんですね。
そう、パンとそこが1位だから、
あ、
ここが手掛けてるんですよ、
はいはい、
だ重要でしょ。
重要ですね、
うん、バンとこう、なんかどうやってそうなるのか分かりませんけどね、なんか衝撃が当たるとバンと広がるわけで、
衝撃だったらちょっとこう後ろをこすがる衝撃でバンと開かれちゃ困りますしね、うん、だからすごい技術なのかもしれない、
感じで、そのバッグが開く、
東海理科、
そう、ああ違う、それはダイセルですよ。
え、これがダイセルですか。
そうそうそう、
はい、
ダイセル、
はい、
ダイセルはだからそのフィルターもやってるけども、
もうやってし、それもやって
る、そういうのをやってるんだ、
はい、
だから東海理科の話はそっち行っちゃったけど、
ええ、
要するに隠れ自動車株みたいなのがあるということで、うん、東海理科はあまり目立たないけど、
はい、
ヒーロックだとかね、
うん、
そういうやつ
なんだから、ああ6995の東海理科、今日は
そう、
それをちょっと、
ね、
注目してますよということで、
そうですね、
やっぱり自動車であると、
そうですね、
うん、
それが私はね、あの勝利確率高いと思いますね、
はい、
はい、
なるほど。でまた次のコーナーではですね、北浜さんプロデュースの卑弥呼の決断、その株式分析ソフトなんですが、
はい、
それにいろいろ話を聞いてみようと。
ぜひお聞きくださいね、これは ね、
はい、
ね、あのちょっとね驚くべきことがありますから。
そうみたいですね。
そうです、
はい、じゃあここでちょっとお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチン。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富で、さらに天然の有機体硫黄成分の一つ MSM も含んでいます。価格もラジオ日経特価でとってもお得です。300粒の1ヶ月分1本が3980円、3ヶ月分3本セットがなんとラジオ日経特価1800円、1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で18000円、18000円です。6本セットですと1日あたり100円です。いずれもお届けには送料700円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコンドロイチン、お求めはラジオ日経事業部 03-3583-8300 03-3583-8300 まで。
はい、ということでここからのコーナーはですね、
はい、
卑弥呼のお告げのコーナー、北浜さんがプロデュースしたですね、卑弥呼の決断、まあ、株価分析ソフトなんですけれども、
はい、
それにいろいろお伺いを立ててみようと。
もう私のね秘書みたいなものですからね、
はい、
秘書は私の事務所に いますけど、ちょっとあの言うことを聞いてくれない時もあるんですよね。卑弥呼はよく言うことを聞いてくれますからね。
で僕は別にあの北山さんを疑ってですね、はい、あの北山さんでダメだから卑弥呼の決断に聞こうなんていうけしくせえことじゃなくて、
いや私もね毎日聞いてますから、
でというよりも何でしょう、これは北山さんプロデュースですもんね。
そうそうそう、
いろんなことを、でこれは何を一番メインに、
あのね、自分がねこう被って良くなったりすると今のような状態になるとね、
はい、
こうなんかねもうすぐ
イケイケどんどん感じになってくるんですよね。
積極的すぎるようになるんですよ、
はい、
ともすると、
はい、
ですからね慎重に慎重にってねなんかねこう言ってるような感じなんですよ。
あ、この北山さんのプロデュースした株式分析ソフトの、
そうそう、実際その慎重なね、はい、設計になってますから、銘柄選択だとかね、そういうの例えばもうどんどん上がったやつはね、はい、ちょっと見送りましょうってなると、例えば今鏡を開けっていうことね、ちょっとねリスナーにも見てほしいのは、
卑弥呼の鏡がぐるぐるぐるぐる回って開きましたですね。
日経平均についてのお告げ、
はい、
上昇のペースが落ち着きました、うん、次なるお告げを待ちましょう、はい、朝日はね、
はい、まあ、
でも67
ポイントです ね、
はい、お告げ度はね67ポイントって結構高いんですよね、はい、で70ポイント行ったりするとね、なおさらですねこのね、はい、上昇のペースが落ちてきたからちょっと気をつけましょうということなんですよ、
うん、
あのほら
これデータは昨日の、はい、あれを入れてるんですか、それ今日ですか、
昨日までですね、
昨日までですね、
そうですね、
うん、
ですから、ね、こうちょっと慎重になりましょうってことなんですよこれ、
はい、
上昇のペースが落ちてきたんだから、
はい、まあ、今日はまた日銀のその発表があってですね、ポンと上がっちゃったのかもしれないけど、傾向的には卑弥呼の決断がいってるですね、ちょっと上昇のペースが落ちてきたと、
そういうことです、
ちょっと注意あれですか、ゾーンに入ってきてるっていうことではないんですか、これ
あの注意ってちょっと微妙ですけどね、正直言ってね、まあ私に卑弥呼が言ってるするとね、
うん、
あまりイケイケどんどんなるなよって言ってる感じですよね、
うんうん、なんかあれですね、
はい、
あの親切ですね、
いやいや
人間はやっぱりこうなってきたらパッと見てね、日経平均あなた言っちゃうとかね、買っちゃうなんて思ったけど、
人間はねいい加減なんだよ基本的にね、はあはい、その場の状況に応じて、なんかね、
はい、
いいんじゃないですかとかね、
行きましょうよ、行っちゃおうとかね、
そうそうそうそうそうそうなっちゃうんです
よ、ね、そうするとこれを卑弥呼の決断は、はい、冷静客観的データからですね、
そういうことですね、
いやちょっとあなたやめなさいよってこう一言言ってくれるような感じになるんですね、
そういうことなんですよね、うん、でこれね株価位置が低い時は、
はい、
行きましょうって言ってるわけだからね、
そうですね、ずっとこれまで、
そうそうそう、
いやこれまで行きましょう行きましょうって言ってましたね、どちらかというね、いやな、あ合ってますね、なんとなく、
うん、少しね、はい、ちょっと手控えましょうと言ってる感じですよね、次なるお告げを待ちましょう、だから次なるお告げはね、
うん、
ちょっと厳しいものになるのか、
はい、
またじゃあ行きましょうというのかね、
はい、
ですけどちょっとまだ分かりませんよね、
うん、はい、それでこれに、はい、まあ、全体相場としてはそのような、見通しをですね、
はい、
卑弥呼の決断、北山さんプロデュースの株価分析ソフトは、
はい、
おっしゃってるんですが、個別銘柄ですね、
ここから
そこですね、
そう、これではね、天のお告げとかね、
はい、
地のお告げとかね、
はい、
火のお告げとか、まあ一番よく使いますのがね、
はい、
谷のお告げなんですけど、そこの駅にある銘柄が分かりますよということなんですよ、はい、でこれをね毎日のように私はチェックしてるんですけど、これねちょっとね、
はい、
今ね意外なことになってるんですよね、
何がですか、
ね、谷のお告げっていうのがね、はい、もう最近は出ないんですよ、
あ、一番下にあってこれから上がっていくような感じの銘柄をこれではその選択してくるわけですね、
そうそう、それはね、
はい、
既にね、もう出ましたよってことなんですよ、
お、じゃあ、
1月であれ、
そ結構ありましたね、
ありましたでしょ、
はい、
ありましたよ、だから今はねそういうのはありませんから、
はい、
ちょっと気をつけてくださいって言ってるのに等しいわけですよ、だってないんだから最近は、
いやもう一遍言いますからね、
だから、
はい、足りのお告げは、まあいい銘柄って言います。底根県にあるものをこう出してくるわけですよね。立ち上がるところを、この銘柄が立ち上がりますよって出してくるわけですよね。それがもうなくなった。
はい、
ということは、みんな高根県に行っちゃったっていうことなんですね。
高根県に行ってますから、これからはね、はい、おそらくね、順番で行きましょうということもあるんですけど、逆張りは、ね、底根の近いところで立ち上がったところを変える状況、変える銘柄っていうのはね、
うん、
もうね、すでにね、
はい、
その1月から2月の初めにかけてね、出てしまいましたと。言ってるわけですよ、
うんうん、
ですからまあそうですね、
はい、
ちょっと残念っていうか
残念ですよね、
いやいや残念っていう意味はちょっとおかしいんですけど、
はい、
そのなんて言いますかね、出るべき時に出たんですよ、
うん、
ね、その時に、
はい、
これを見てね、
ね、
買っておくべきだったってことになるんですよ、
うん、ね、 これね、この番組でいろいろチェックさせて、聞いてね、卑弥呼の決算に見てるんですけど、そのチェックしてきますと、
はい、
まあ、あの時この銘柄言われた通りに買ってるのって結構ありますからね。
そうそうそうそうそう。だから毎日さ、はい、買い銘柄出ますよっていうのは嘘なんだよね。
嘘ですね。
そういうのがあるとすると。そうじゃなくて、
はい、
今も他人の家がありませんって言ってる。
はい、じゃあ、谷の杉の反対でですね、はい、これからまあ売った方がいいですよね。そっちを見てみたいな、むしろ。
そういうのもあります、はい。ちょっとね、チェックしてないんですけど、ちょっと早く出ると思いますよ。
まあ、それは、対して山のお杉っていう、
山のお杉
が出てくるわけですよね、
うん。そういうのを持ってる場合はね、
はい、
気をつけましょうというふうになると思うんですけども、
うん、
まあ、ちょっとこれ、私がそれを入れてませんでしたか、
はい、
今ね、ボタンを押してね。
結構早くいろいろ出てきますね、でもね。
ハブ。
はい、
3030、
はい、
株だとかね、まあ、1、2銘柄はあると思うんですけど、うん、そういう株だったらね、
はい、
急騰してるから、一応気をつけましょうというふうに教えてくれてる段階ですよね、
うん、今おっしゃった銘柄がですね、
はい、
もうこれから転げ落ちるっていう意味ではなくてですね、
そうそうそう、
あんまりこれちょっと名前は言いたくないですけどね、
そうそうそう、
これから上がる銘柄の名前はあれですけれども、
そうそうそう、
よっぽど売りから入るかもしれない限りはですね、
気をつけましょうということだから、はい、気をつけるのにはいいじゃないですか。
そうですね。
ね、
うん、
非常に。
そしたらその銘柄を持ってる人はもうちょっと早く処分した方が利益を確定できるよって感じになる。
準備。
準備ね。
準備ですよ。
はい、
すぐ売ることはないんですけど、
うん、
状況というかね、
はい、
値動きを見て他のその見方もありますからね。
うん、
あ、これもあるね。
ああ。
どうなんだろう、これ言っていいかわかんないですけど、それの株はね、ちょっと気をつけましょうって。
そうですね。いろいろ。
ああ
、あっと。
また言いそうで、つい言いそうになるけどね。まあまあそういうのとか
もね、そうですね、
簡単にね、
はい、
そう見過ごさないようにしない、
ね、でも谷のお告げから銘柄がちょっと今日は出てこないっていうのはなんかあれだな、楽しくないですね。
いやいや、そういう姿勢がいけないんだよ。
あ、そうですか。
そう、ない時はさ、
はい、
いつでもさ、なんか状況が非常に良くなってきたからね、
うんうん、
買いたいとかさ、
はい、
そういう考えはね、よくありません。
はい
はい、
ね、もうその状況が良くなる前にすでに動いてなきゃいけないわけですね。
だからさっきも言いました、福井さんも見たと思うんだけど、はい、これまで谷の落ちる銘柄がやたらいっぱいあった
じゃないですか。やたらありましたね。
そうそうそうそう。ノート私はねちょっと新しく
入れ、何個かはこの番組でもですね、言える範囲のものを、まあ言える言えないなんて、その自己規制も何もしてないんですけども、時間的に言える範囲のものをお伝えしてきたんですけれども、
そうそうそう、
結構それね言ってるんですよ。
それらはもう全部っていうか、
はい、
まあ、結構上がっちゃいましたよと。
上がっちゃいましたね。
その時だったんで、
はい、
今更ね、谷の落ちがないかって言われたって、
うん、
もうみんな、美味しいケーキと一緒で、もう食べちゃいましたよってやつじゃないですか。
ああ、
はい、あるじゃないですか。
ね、いちごのところなんかもう何もないよ。あるのはもう、なんていうんですか、ろうそくだけだよなんて、
ね。そうそうそうそう、ろうそくは結構ありますよ。
いや、これはなかなかいいですね。まあ、行き過ぎを、ちゃんと引き止めてくれてですね、セーブしてくれて、なおかつ日々の動きもお分かりですね、
ええ、
場合によっちゃ、先回りしていろんな銘柄を教えてくれてるわけですよね。
さっきの銘柄なんかだから持ってらっしゃる方はね、
ええ、
本当にですよ、ちょっと気をつけなきゃいけないわけですよ、そんなにね、
はい、
手放しで喜んでる場合じゃないわけですよね。
そうですね、じゃあそれはちょっと名前ちょっと言ってしまいましょうか。店頭ですか、良くないですか。
それはほらね、
はい、
ここでのね判断が、うん、全て正しいと限りませんから、
はい、
まあ、気をつけていただくということですよね。
まあね、
はいはい、だって卑弥呼指数はさ86ポイントですからね、は
い、もうすごい水準ですよね。
そうそうそうそう、
はい、
持ってたら気をつけてくださいということですよね、
はい、で今日ここにやいつもと同じようにですね、これを販売、制作しましたところの販売してるんですね、証券スクロールビジネスの瀬島校長にいらっしゃっていただいて、瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは。
これやっぱり結構親切設計ですね。
そうですね、これから、3月、ずっと高くなるんではないかというふうに一応予測しておりますけれども。
それは誰がですか？
私が。
あ、卑弥呼ではなくて。
はいはい。
はい、
まあその時に、この卑弥呼に聞いていただくと、
ね、
売り場を親切に教えてくれるんではないかと思います。
あ、今持ってるとすれば、
そうですね、
高くなっていく過程で、売り場っていうのはそれは最高値と言わないまでも、そろそろですよとか、そういうことを教えてくれるわけですね。
そういうことですね。
うん、
まあ、これから使おうとすると、先生が言われたように、火のお告げだとかですね、
はい、
天のお告げだとかっていう、まあ、どちらかというと、順張り型の、
銘柄、逆張りではなくて、
選択機能を お使いになられて銘柄を選ばれたらよろしいんではないかと思います。
うん、
なんといってもでも一番の売りは、はい、このどこで売ったらいいかということを、うん、卑弥呼が山間、でなくてですね、需給読んで教えてくれますので、
ね、まあ、そのどこで売ったらいいかという対象銘柄も卑弥呼が事前にこうこんならいいですよあんならいいですよと言ってくれるわけですね。
そうですね。
でその銘柄をずっと卑弥呼の画面に従ってチェックしていくと、まあ、売り時であるとかそういうのも分かるってことですよね。
はい、
うん、なるほど、いいソフトですね。で今ってこれずっとキャンペーンをやってるんですけど、やってるんですよね。
そうですね、はい、このソフトが今どんなメッセージを出してるかというのを皆さんにぜひ共有していただきたいと思いますので、はい、あなたの持ち株診断5銘柄ということで、うん、5銘柄について、お一人様5銘柄まで、はい、ということで、
無料ね、
プリントアウトしたものをですね、卑弥呼のお告げをプリントアウトしたものを無料でご自宅に郵送するという形に、うん、させていただいております。
自分のお持ちの株を5銘柄、まあ、それ以上あるんですけども、ね、5銘柄にある方もいるんでしょうけれども5銘柄に限定してちょっとこれどうなるのか知りたいなっていう時には電話でもいいんですか。
はい、お電話いただければと思います、
電話あるいは
電話番号は、はいはい、東京03、
はい、
3589-2481、
はい、
3589-2481、
はい、
こちらに、あらかじめ、コード番号をですね、うん、お調べいただいて、はい、ご連絡いただければ、うん、ご銘柄をプリントアウトしたものをお届けします。
あ、
お急ぎの場合にはですね、はい、メールでも お届けするようにしておりますので、はい、メールアドレスとこちらの方にご連絡いただければ、うんうん、メールで、即対応という形も取っております、
はい、なるほど。それでこの政治部校長のところは株価分析ソフト卑弥呼の決断売ってるんですもんね、
はい、
どういう形で。
はい、これはね、月々お求めやすいように月々19,800円という形で、はい、ご利用いただくようにしております。
はい、
ぜひ お問い合わせいただいてですね、うん、売り場買い場は年に2回や3回、訪れますので、はい、
うんうん、
この機会にうまく卑弥呼の決断をご利用いただければと思います、
うんうん、まあ、非常に便利なソフトで、それこそ北浜さんがですねプロデュースされてるんでね。
そうですね。
で今や北浜さんも卑弥呼の決断に頼ってるなんてことはないですよね。
株秘書ですね。
秘書ですよね。
そうですね、うん、まあね、やっぱりね、使ってるうちにものすごく重宝するって形になりますよね。
まあ、全てのデータをですね、市場上場されてる株のデータを持ってきてあって、それに基づいて客観的な、判断を下す
けれどもね、ソフト自体をね使いたいと、はい、学校にね一度来られたりですよ、実際にこう自分
で、ね、
いじってみるというか、
はい、
使ってみればね、大体そのいい感じっていうのが分かる、感じが分かりますからね、
うん、で、まあ画面も非常に綺麗ですしね、よくチャートも分かりますしね。
そうです。
そういうチャートも全部取り組んできて、いろんな取り込んできて、いろんな銘柄の判断をしてくれるということですね。まあ、最終判断はご自身ということになるでしょうけどもね。はい、ということですね。今日は北浜さんスタジオにもギリギリに飛び込んできていただいて、
そうだったですか。
もういらっしゃらないかと思って、僕は心配で心配で。
いや、こういう時は理由として電車が止まったということになりますけど、本当は電車止まりませんでしたけど
ね。で、株が上がりすぎちゃって、もうこんな番組のことじゃねえなんて言ってたじゃないですか。そんなこともないです。ということで、今日北浜さん、どうも瀬島さんもどうもありがとうございました。
どうも失礼します。
失礼します。あ、この後は桜井さんの番組でしょうかね。
あ、
ちょっと忘れちゃいましたね。じゃあまた改めて失礼します。